ユダの手紙をお開きください。偽教師たちが教会の中に入り込んできました。彼らの使命は偽りを持って人々を惑わすことでした。まさにそれは彼らの主人であるサタンが望んでいたことです。イエス様がおっしゃったように、サタンは真理に立ってはいないと、彼は偽り者であり、また偽りの父であると、ヨハネの8章の44節のところでイエス様おっしゃっています。ですからこの偽りの教師たちも人々を惑わして、人々が真理から遠ざかるように、もし救われていないのであれば決して真理に近づかないように、クリスチャンであるならば真理を惑わして真理から外れて、そして偽りに惑わされるように、そのように働くわけです。こういった偽りの教師が教会に入り込んできたことを知ったユダは、愛する兄弟たちをこの偽りの教えから、またいかなる惑わしからも守ろうと、そのように願うわけです。そこで3節で見てきたように、ユダは真理のために戦うようにとクリスチャンたちを奨励するわけです。どのようにして私たちはこの信仰の戦いを戦い続けていくのか、そのことを実は今日私たちが学ぶこの5節のところからユダは教えようとするわけです。5節ご覧くださいますでしょうか。あなた方はすべてのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのですと。すべてのことをすっかり知っているにしても、思い出させたいことがあるのですと。この最初のすべてのことをすっかり知っている、この知っているにしてもという、この動詞をあえてユダは完了形で記しています。つまり、その真理を彼らは過去に知ったわけであって、そしてそれを今も彼らが知っているということです。ユダがこの後話していこうとする内容は、この読者たちが知らない話ではありません。彼らは十分にそのことを知っていた。そのことをまずここでユダは教えているわけです。で、この後見ていくと気づくことは、ユダはそれぞれの出来事について詳しい説明を加えていないということです。それからも、もう読者たちは、この出来事のことをよく知っていたことを我々は知ることになります。で、もうすでに彼らが知っていることなんですけれども、ユダが言うのは思い出させたいことがあるって。二つの動詞がついています。思い出すというのと出させたいということ。つまりユダが願ってたことは、何回でも何回でも彼らにこの素晴らしい真理を思い起こさせたいということです。この出させたいという動詞は現在形を使っています。ですからユダ自身がそのことを継続して行っていきたい、何度でもこの読者たちにこの真理を語って、それによって彼らを励ましていきたい、そのように願っていたことがわかります。ということは皆さんね、いろんな間違った教えが入ってくる中にあって、あなたが信仰者として自分を守っていくために必要なのは、神の真理を忘れないことです。主は私たちにこの御言葉というのを与えてくださった。これが神の言葉であり、これが神の真理です。いろんな人間の考え方があったとしても、私たち立たなきゃいけないのはこの神のお言葉に立たなきゃいけない。ということは皆さんの責任は、毎週こうして御言葉を聞くときに、そのメッセージが本当に神のメッセージなのかどうか、御言葉に基づいたものか、そのことを吟味しなきゃいけない。いろんな本を読んだり、いろんな人たちの話を聞くときに、本当にそれが神のお言葉に沿ってるのかどうか、そのことを吟味しなきゃいけない。そのためにも我々は常にこの御言葉という神様の真理に立ち続けていくこと、そのためには何度でも何度でも何度でも私たちはそのことを反復しながら、思い出しながら、この真理に立ち続けていくことが必要であるって。 まさにそのことをユダは教えようとするわけです。だって私注意しないといろんな教えに惑わされてしまいやすいでしょ。私たちの村でも思い出します。かなり昔の話ですけども、ある一人の方が、私はこんなことを信じますとお話になったことがあります。それは私たちの教会が教えることではなかった。でも残念ながらその方は誰かと交わっているうちにその教えに染まってしまって、そして結果的に教会は離れるということになりました。感謝のことに、あまりにそういった人は私たちの群れにいなかったわけですが、今でももう何十年前の話ですけども、それを忘れることはできません。どこで話したのかも覚えています。なんでそんな教えに惑わされてしまったのかって、なんで聖書の教えていない教えに惑わされてしまったのか、大変悲しかったです。ですからこれはユダとその読者たちの話だけじゃありません。どの時代にあっても、どの場所にあっても、つまり私たち一人一人が考えなきゃいけない、しっかりと真理に立つことです。実はこのことはペテロ自身も教えてます。ペテロもですからすでにこのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのですって。ペテロ第2の1章の12節です。ペテロ第2の1の12。ですからペテロもユダと同じように、信仰の清さ、純潔を守り続けるためには真理を忘れないことが鍵だと、そのことを語っています。忘れちゃいけないというんです。神が何をおっしゃっているのか、しっかりと覚えなきゃいけない。神が何を教えているのか。でこの今日のテキストのユダの5節をご覧いただきますと、それはという接続詞がついています。この接続詞が表しているのは、この後ユダが話していく内容っていうのは実際に起こった出来事だということ、それを表すわけです。もちろん皆さんもこの後見ていくと、これらの出来事が実際に起こったことはもうお分かりです。そしてこの後3つの出来事をユダは記していくわけです。結論言いますとね、この3つの出来事、3つの裁きなんですけれども、この裁きをユダが教えるわけですが、このことを通して彼が読者たちに伝えたかったことは、真理に背を向ける者たちには必ず神の裁きが伴うという話です。いいです。神の真理に背を向ける人たち、彼らには必ず神の裁きが伴うんだ。でそのことを3つの出来事を通してユダを教えようとするわけです。で見ていただくと、この5節の後半にはイスラエルの民に対する裁き、6節のところには天使たちへの裁き、そして7節のところにはソドムとゴモラへの裁きが記されています。でこれは時系列に並んでいません。この出来事は時系列に並んでいないのはどうしてかというと、さっきもお話したように、読者たちはこの出来事を、これらの出来事をよく知ってました。5節のところにあったように、すべてのことをすっかり知っているって書いてます。ですからユダはどういうことが時代とともに起こったのではなくて、この3つの彼らがよく知る出来事をもう一度思い起こさせることによって、この読者たちを励まし、彼らがしっかりと真理に立って歩んでいくように、そのことを願ってこれを記すわけです。過去の出来事、こういうことが起こったから、しっかりそれを覚えて今日生きていきなさい。過去の出来事を使いながら今の歩みを励まそうとする。でこういったやり方っていうのはユダだけではありません。例えばパウロも同じような手法を使って読者たちを励まそうとしています。例えばコリント第一の手紙の10章の中で、9節のところから、そして10節、実際この10章はみんなそうなんですけれども、過去に起こったちょうどあのイスラエルの民の話をします。ですから9節のところに、彼らは蛇に滅ぼされましたなんて、思い出してください皆さんね。イスラエルの民が 神に逆らった時に神は猛毒の蛇を送られて、それに噛まれた者は死を迎えたって。モーセが青銅の蛇を使って作って、そしてそれを仰ぎ見た者が救われたって。その話をパウロは記しているわけです。そして10節にこう言っています。彼らの中にある人々がつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らを滅ぼす者に滅ぼされました。そして11節、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためだって。お分かりになりました皆さん。ですからパウロも過去に起こった出来事を引き合いに出して、この出来事から学ぶべきだって、同じことを繰り返してはならないって。彼らは神の前につぶやいた、神のお言葉を信じなかった、その結果彼らにこういった報いが及んだって。そんなことがあなたに及ばないようにって。ヘブル人の手紙の著者も同じように同じようなことを記しています。ヘブル人の手紙の3章の中に8節のところに、聞いてくださいね、7節の終わりから、今日もし御声を聞くならば、穴野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなりしちゃいけない。神の言葉を聞いた時に心を固くなりするなって。15節にも、今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなりしてはならないって。4章の7節にも、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなりしてはならないって。同じこと繰り返されてますよね。警告ですよ。学びなさいって。固くなりした者たちがどんな裁きに至ったのか、どんな運命を彼らが辿ったのか、しっかりそれを覚えてなさいって。過去の教訓から学べと、それを忘れてはならないって。そのことをこういった人々が私たちに教えてくれます。ユダもここで過去の教訓を忘れてはならないということを言うわけです。そして彼は3つの裁きをここに記しているわけですが、さっきも少し触れましたけれども、一つ一つ順番に見ていきましょう。まず最初に出てきているのは5節の後半のところに、イスラエルの民に対する裁きです。5節の後半見てくださいます。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。ちょっと注目いただきたいのは、次にと書かれてある形容詞なんです。この次にっていうのは2番目という意味です。これ2番目ってということは1番目があるということです。この5節の後半は2つのことを、2つの出来事をユダは記すわけです。1つ目の出来事は救いであるって、2つ目の2番目の出来事は裁きであるって。このイスラエルの民に起こった救いと裁きをユダはここに記しているわけです。でこの救いの話というのはもう皆さんが十分よく知ってらっしゃる、あの出エジプト記の12章から15章に出てくる話です。今その一つ一つを見るつもりもありません。ただ救いというのは、ここで言われている救い出したというのは霊的な意味での救いではないということはお分かりですよね。これは実際に奴隷とされていたイスラエルの民がそこから解放されたということです。そして2番目に出てきているのは主の今度は裁きです。信じない人々を滅ぼされたということですと。神様はあのイスラエルの民を、あのエジプトの奴隷であった彼らをそこから素晴らしい神の御力を持って解放してくださった。でも同時にこのイスラエルの民を見るときに、神の言葉を信じなかった彼らに対して神様からの裁きが下ったこと、この信じない人々を滅ぼされたっていうこと、この信じないっていう言葉の前に否定語がついてるんですけど、 否定語がついて、そしてその後に動詞が来ているんですが、この動詞 その時制を見たときに不定過去という時制です。アオリストと呼んでいるわけですが、アオリスト分子がその後に来ているんです。でこんな並び方をするときは、文法的に言えばこれはある特定の出来事を指すんです。繰り返しますけれども、読者たちはユダが言わんとすることをちゃんと理解してました。そして今の私たちもこうして聖書を読んでますし、聖書を学んでますから、どんな出来事なのか結構知ってますよね。ですから詳しい説明は省略しますけれども、ここで言っている裁きというのは、あのカデシュバルネアでの話です。ちょっと先ほど言ったように出エジプト記の12章から15章はあまりちょっと広いんで、新明記の一章のところ開いてくださいます。ここでもモーセがその時の出来事を記してくれています。新明記の一章の19節のところから、ここにカデシュバルネアにイスラエルの民がやってきたことが書かれています。そしてその後彼らが何をしたかというと、彼らは12人のスパイたちを約束の地に送り出すわけですよね。そして彼らがその地から戻ってくるわけです。果物を手に入れて、そして戻ってきた。25節にそのように書かれています。26節にあるように、しかしあなた方は登って行こうとせず、あなた方の神主の命令に逆らったって。28節には、その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく、城壁は高く、天にそびえている、しかもそこでアナク人を見たと言って私たちの心をくじいたと。12人の石膏たち、スパイたちの中の10人は、到底あの町々を攻め上ることはできませんよって、あんなの無理ですって、絶対無理だと言ってイスラエルの人々の心をくじいたわけでしょ。29節に、そこで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならないって。あなた方に先立って行かれるあなた方の神、主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださった、その通りにあなた方のために戦われるんだ。こうして私たちは主を信じて、主の約束を信じて前進すべきだと言ったにもかかわらず、32節、このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神、主を信じてないって。そしてどうなったのか、ご存知のように神がおっしゃったことは必ずそうなるんだから、それに従おうと、主に信頼を置いたヨシアとカレブ以外はこの約束の地に入ることはできなかった。20歳以上の人々みんな同じように滅んでしまったことが書かれています。この出来事の話をユダは言うわけです。なぜこの人々が滅ぼされたのか。彼らはすごい奇跡を経験してきたわけです。神の御業を彼らは実際に見てきたんです。しかし彼らは約束の地に攻め上れという神の命令に対してそれを受け入れようとしなかった。自分たちの目で見て、自分たちの耳で聞いたことを信じたんです。彼らがしたことは自分たちが見て攻め上れるのかどうか、勝利できるのかどうかを自分たちで判断した。その結果彼はどうでした？神の裁きを受けたんです。だからユダは言うんです。神の言葉を信じなければ必ずあなたにその報いが来るんだってこと。私たちの神はどんな神なのか、ユダが教えてくれます。それは救い主です。どんな束縛からでも救いをもたらすことがおできになるお方です。実際に奴隷となって苦しんでいたイスラエルをエジプトから救い出されました。もちろんこの箇所が言っているのはこの出来事であって霊的な話じゃない。でも少なくとも私たちが分かるのは、この方はどんな束縛からも解放される、その力があるということは、私たちを罪の束縛からも解放することがおできになる方です。そして実際その証人が私たちでしょ。 我々は罪の束縛から解放されたんですもん。私たちの行いじゃなくて神の恵みによって。ですから確かに神は救い主です。同時にユダが教えてくれたのは、この神は裁き主でもあるって。どのような罪でも完全に公正に裁かれるお方です。ですから、主なる神というのは、裁きと救いのどちらも行える道からと権利を保持しておられるお方です。この方だけにその権利があるんです。救う権利があり、救う力があり、そして罪に対して裁きを下す、その権利と道からを持っていらっしゃる。悲しいことに、このイスラエルの民は神と共にエジプトから出てきました。でも彼らは神が備えたもの、備えてくださったものを、その祝福を得ることはなかった。だからユダは言うわけです。惑わされてはいけないって。真理から離れるようなことがあってはならないって。もしそうなことがあれば、必ず主の懲らしめがあなたに訪れるってこと。あのイスラエルの民がどんな歩みをしたのか、どんな失敗をしたのか、そこから学びなさいって。しっかりと真理に立ち続けていくようにって。二つ目のレッスンは、天使たちへの裁きを使ってのレッスンです。6節のところにそのことが記されています。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを、大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められましたって。今度はイスラエルの民から天使たちのことへと話が展開していきます。で、天使たちが犯した2つの罪をユダはここに記しています。彼らがしなかったことと、彼らがしたことです。彼らは自分の領域を守らないという、するべきことをしなかった。そして彼らは自分のおるべきところを捨てたって、してはならないことをしたんです。どんな罪だったのか、まず天使たちの罪見てください。自分の領域を守らずって、彼らがしなかったことです。で、まず皆さん見ていただきたいのは、この守らずっていうその動詞です。本来は彼らが守るべきものだった。でもそれを彼らは守らなかったということを言ってるんです。じゃあ何の話か、ここに記されています。自分の領域をと書いてます。つまりこういうことです。神は天使たちを創造されたときに、彼らのために存在する特別な場所、特別な領域を与えたんです。神様から与えられた特別な場所です。私たちは天って言ったときに、一つでないことを知っています。第三の天というのは神がいらっしゃるところだって言われています。もちろん神はどこにでもいらっしゃるわけですけども、第二の天、星があって、そしてそこに天使たちもいると言われている。ですからエペソ人の手紙の6章の中で、私たち信仰者の戦いは血肉に対するものではなくて、悪霊たちに対するものだってパウロが伝えるんですが、その悪霊についてこう言っています。天にいる諸々の悪霊って、エペソの6の12です。ですからユダが言っていることは、その天使たちに与えられたその領域、そこを彼らは守ろうとしなかった。そこに本来ならとどまり続けるはずなのに、彼らはそうしなかったということです。そこから出てきたという話です。で、次の彼らの罪に関してこうあります。自分のおるべきところを捨てたと。今度は彼らが実際に行ったことです。捨てたというのは、意図的に捨てたということです。天を捨てたというのは、彼らが意図的にその選択をしたということです。ある領地から、またある領域から、あるところから決定的に離れるということです。そこを捨て去るということです。 どこを捨てたのか、自分のおるべきところって書いてます。でこの皆さんね、おるべきところっていうこの言葉ですけども、ここで使われているギリシャ語の意味は家という意味です。自分の家です。ですからこの6節の中でユダはこの天使たちの罪について語っているわけです。彼らが何をしたかというと、自分たちの家、自分たちがいるべきその家から意図的に離れたということです。自分たちの意思でその場所を捨てた者たちがいるって、何のためにそんなことをしたのかって、でそれはこの読者たちがもう十分分かってたんですが、ひょっとしたら皆さんの中で何回か見たことがありますけれども、覚えてらっしゃらない方もいるかもしれません。創世記6章です。確かに非常に難解な箇所で、いろんな解釈のあるところであることは間違いありません。というのが、6章の2節のところに神の子らはと出てきます。4節にも神の子らがとあります。一体この神の子らとは誰なのかです。ある人たちはこれは人間を指しているというし、別の説もあるんですが、私たちはこの神の子らというのは天使であるというふうに解釈します。皆さんも覚えてらっしゃると思いますが、ヨブ記の一章の6節のところに、ある日神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも来てその中にいたと書いてます。神の子らが主の前に来たって、明らかに人間の話じゃないです。天使たちです、ね、そうするとこの神の子ら、つまり天使たちがどんな罪を犯したのか、このローマ創世記の6章のところはそのことを私たちに教えてくれています。その前に、天使というふうに何回も言ってますけれども、今話している天使たちというのは罪を犯さなかった天使たちではなくて、罪を犯した天使たちの話だったら、皆さんお分かりですよね。悪霊たちの話です。これいいです、ね、その悪霊たち、もうすでに神の前に罪を犯したんですが、その悪霊たちがもっと大変な罪を犯したと。6章の2節に、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。4節、神の子らが人の娘たちのところに入り、彼に子供ができた頃って、どんな罪なのかお分かりになりますでしょ。この悪霊たちは男の体を取って、そして人間の女たちと生活し、彼らの間に子供が生まれたって、このような罪を犯したというんです。そこで彼らから生まれてきた子供たちは、間違いなく悪霊の影響を受けた子供たちだった。だからこの6章の11節から後を見ていきますと、社会が大変堕落している様子が記されています。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたって。それも少しうなずけます。こういった子供たちが、悪霊の影響を受けた子供たちが社会に影響を及ぼしていたわけです。もちろんマタイの22章の30節にあるように、復活の時には人はめとることもとずることもなく天の御使いたちのようですと、だから天使たちは結婚することがないんだ、そのように確かに記されています。ですからこんな今説明したようなことはありえないという説もあります。しかし私たちが見ているのは、そのようなありえない、考えられないような罪を彼らが犯したんです。ですから彼らは大変厳しい裁きを受けている様子が、今日のテキストの6節のところに出てきます。もう一回イザの手紙に戻ってみてください。6節のところに、自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたち、彼らを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められましたって。大いなる日の裁きとあります。彼らに対する裁きがやってくるんです。 じゃあその時までどうなってるかっていうと、彼らは永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められてるって。ですから確かに悪霊たちのことを考えると、さっき私たちはエペソの6章を見た時に悪霊に対する戦いを私たちは挑んでる、そのようにパウロが言ってました。というのはサタンも悪霊たちも今自由に働いてるからです。ですよね。でも悪霊の中でその自由を持っていない悪霊たちがいるんだということがこの6節で教えられていることです。彼らはその最後の裁きの時まで自由に活動しているかというとそうではなくて、閉じ込められているって、永遠の束縛を持って。彼らはマタイの25章が教えるようにサタンとその使いたちのために備えられた永遠の火に入ってきます。地獄に行きます、ね、その時まで彼らは永遠の束縛を持って閉じ込められているんです。で、この永遠のっていう形容詞なんですけれども、ここ以外ではこの形容詞はローマ書の1章の20節にのみ使われています。ローマ書の1章の20節では、神の永遠の力と神性はと書いています。そこでこの永遠という言葉が使われているんですが、ローマ書1章の20節の意味は、神の力と神性は永遠に神のものであって、それは変わらないんだって。ずっと神の道からも、神が神であられるということは永遠に変わらないって。ということは、この永遠の束縛という言葉が教えている意味は、この束縛、この鎖を彼らは永遠に切ることができないって。その束縛から逃れることも絶対にできないんだということを言うわけです。捕らえられている。自由が全くない状態です。もちろんそこには許しがありません。暗闇の下にと書いてます。神は光だと言われます。全く神から引き離された状態。何の希望もない。何の喜びもない。そのような状態に今閉じ込められていて、そしてその後、最後の裁きであって、この悪霊たちは永遠の地獄へと真っ逆さまに落とされていくんです。閉じ込められたという言葉が出てきますけれども、これも完了形です。もうすでに閉じ込められ、その結果は今も継続してるんだって。彼らはその閉じ込められたという状態、その状態で居続けてるんだということをユダが教えてくれます。今私たちが見ていることをペテロも、ペテロ第2の手紙の 2-4 のところで、ペテロ第2の 2-4 のところで言っています。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれましたって。同じこと言ってますよね。ね、悪霊の中でも特に罪を犯した者たちをこのように扱ってらっしゃるって。何がこの天使たちの問題でした？彼らは神の御心に逆らったんです。彼らは神の御心に従うよりも自分の道を選択したんです。大きな罪を犯しました。そして彼らにこのような裁きが下ることが決定したんです。つまりね、皆さん、主の御心に逆らうならば必ずそこに懲らしめがあるということです。彼らの歩みを見たときに、彼らは自由に好きなことを選択しました。でもそこには自分たちが受けるべき報いがありました。だから注意しなさいって。あなたや私の責任は神の真理に背を向けることではなくて、その真理に従い続けていくことだって。三つ目に出てくるのはソドムとゴモラへの裁きです。七節のところに出てきます。 またソドム・ゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。ってユダはここでソドムやゴモラまた周辺の町々も裁かれるわけですけれども、その理由はやはり罪だということを言っています。しかもこの人たちの罪っていうのは大変驚くほど汚れたものでした。創世記の18章19章にこの話が出てくるわけですが、今それは開けませんけれども、18章の20節のところに彼らの罪は極めて重いというふうに書かれています。ソドムとゴモラの罪は極めて重いって。どんな罪を彼らが犯したのか、創世記の中だったら19章の1節からそれが出てきます。今私たちが見たいのはこの今日のテキスト、ユダの手紙です。7節ご覧くださいます。特に2つの罪がここに記されています。1つの罪は公職にふけりと書いています。公職の罪、つまり性的な罪を犯したということです。性的不道徳を働いてたんです。もちろん悲しいことにクリスチャンでもそのような罪に陥ります、ね、そんなことがここで語られてるんじゃないんです。だってここにはふけっていたと書いてます。つまり彼らはそのような性的不道徳を逆に自分から求め、それを楽しんでいたんです。それは彼らの問題です。彼らはそれを愛してた。ですから本当に性的自由で好きなことしても構わないでしょうって、そのような生き方をしていた人たちです。もうこれだけでもその生き方は神の御心に反したものです。でも実は彼らはそれだけではなかったんです。次のことは見てください。不自然な肉欲を追い求めたって書いてます。不自然な肉欲って、この不自然と訳されているこの形容詞なんですが、新約聖書の中に98回出てくるんですけども、ここだけです。不自然と訳されているのが。でこの言葉の意味っていうと普通ではないという意味です。つまりこのソドムのゴモラそして周辺の町々が人々がそこの人々が行っていたことっていうのは普通ではない性的関係に関わっていた、そういったことを行っていたということです。神が命じていらっしゃるその命令にまたその教えに全く反して彼らは罪の中にいたということです。どんな罪を彼らが犯してたのか、同性愛です。今の世の中は全ての人に寛大であろうと言います。もちろん私たちは全ての人を愛してその人たちに救いのメッセージを語り続けていくことです。しかし悲しいことに今の世の中は同性愛というのは罪ではなくて生まれつきそういうふうに生まれたんだと、それを正当化するような動きもあります。人々が何を言おうと、こういったことに対して神は何とおっしゃっているのか、それは罪だと言っています。レビ記を開けてくださいます。18章レビ記の18章の22節のところ、ここにあなたは女と寝るように男と寝てはならない、これは忌み嫌うべきことであるって。23人は動物と寝て動物によって身を汚してはならない、女も動物の前に立ってこれと伏してはならない、これは道ならぬことである、あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない、私があなた方の前から追い出そうとしている国々はこれらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それへ私はその地の咎を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからである。ちゃんと聖書の御言葉は私たちにそのような同性愛というのが罪だということを教えています。 ローマ書の一章もそのことを私たちに教えてくれます。人々が神を知ろうとしたがらないので。じゃあどうなるかっていうと、自分たちの快楽のままに彼らは生き始めるって。まさにこのソドムとゴモラ、その周辺の町々は、その人々はこういった生き方を選択していたわけです。もちろん彼らには裁きが約束されています。今日のテキスト見てくださいます。不自然な肉欲を彼ら求めたんで、その後見てください。永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされていますって。永遠の火の刑罰って、それが永遠の地獄として御言葉の中に記されています。永遠の火の刑罰があるって、消えることのない、その永遠の火の中で神に逆らい続けてきた者たちは苦しみ続けていくことが確かに御言葉の中に記されている。ユダはこのソドムとゴモラの町々に起こったこの裁き、それが見せしめであると言っています。この町に下ったこの火の刑罰、これが見せしめなんだと。しかもこの見せしめにされていますっていう、されているっていう動詞は現在形です。今も変わらずそれが見せしめであり続けてるって。どういうことか。ここでユダが言いたかったのはこういうことです。ソドムやまたゴモラ、その周辺の町々が経験したこの火による裁き、これはまさに全ての神に逆らう者たちが後に実際に経験することだって。このことを通して神は罪を憎んでらっしゃるということを明らかにしただけじゃない。その罪というのは必ず裁きを受けるんだということを明らかにした、そのことの見せしめ、実例なんです。これだからソドムとゴモラを見たときに私たちが教えられることは何かって、彼らの罪に対して神は裁きを下された。それは私たちも同じように神に逆らい続けているならば必ず神から裁きを受ける、それが模範だって言ってるんです。あのソドムとゴモラへの裁きは今の私たちに対しても神が罪を憎んでらっしゃる、そして裁きを下される、その実例として今も私たちの前に示され続けている。そのことを今一度ユダを思い起こさせて注意を促すんです。イエス・キリストの救いを拒んでいる者たちに対して、あなたは今の生活が問題ないと思っているかもしれない、神を全く無視して生きているかもしれない、必ずあなたは神の前に出て裁きを受ける日が来るって。ユダが言うように、教会の中には偽キリストが入ってきます。教会の中には廃教者もいます。どんな人々かって、あたかもクリスチャンであるかのように振る舞っている未信者です。そういう人たちがいるんです。そういう人たちに対して神の警告があります。どんな警告か。あなたの罪は必ず必ず裁かれるって。なんで裁かれるかって、だってあなたは神の救いを拒んだからです。もっといけないのは神の救いがあることを知っていながら意図的にその救いを拒むことです。だから注意しなさいって。過去に起こったことは私たち今生きている我々にとっての教訓なんです。そこから学ぶべきです。私たちの神とはどんな神なのか、どんなことを神が教え警告されているのかです。そして我々信仰者もどのように生きることが神の前に正しいのか、そのことを過去の出来事を通して学んで、そしてそのように今日生きることです。今日生きることです。神が私たちに求めてらっしゃることは、どんな間違った教えが入ってきてもしっかり神のお言葉の上に立つことです。イエス信仰者の皆さん、 あなたはひょっとしたら私はこんなことを信じてますとおっしゃるかもしれない。教理を覚えてて私はこんなことを信じてます。そうしてあなたは質問に答えることができるかもしれない。じゃあ例えばそのあなたになぜそれが真理だと言えるんですかって問いかけたら答えられます？なぜ異端はイエス様を信じている人、聖書を勉強している人をターゲットにするのかちょっと考えてください。聖書を信じているという人にはそんなに深い根がまだ張ってない。彼らを惑わすことができると彼らは知ってるからです。だから聖書を学びませんかとやってくる人たちはあなたが聖書を学んでるって喜びます。騙せるからです。だから私たちは真理に立たなきゃいけないんです。聖書が何を教えてるのか、私は何を信じてるのか、どうしてそれが真理だと言えるのか。私たちの信仰っていうのは人間の教えに立ってるんじゃないです。我々の信仰っていうのは神の教えに立ってるんです。だから私たちは知らなきゃいけないんです。神が何を私たちに教えてくれてるのか。それを知ることによってあなたの信仰はしっかりと根付いたものになって、どんな間違った教えが入ってきてもそれを見分ける判断力があり、霊的な、そしてしっかりとそれからあなた自身を守っていくことになります。ユダはそれを求めるわけです。信仰者たちに、パウロもペテロも、そして神ご自身がそのことを我々に求めるんです。ね、信仰者の皆さん、あなたの信仰っていうのは薄く広くでしょうか、それともしっかりと神のお言葉に根付いているでしょうか。そういう信仰者を目指すことです。どうしたらいいのか。御言葉をただ聞いてもすぐに忘れる人にならないことです。聞いた御言葉を実践することです。そうしてあなたの信仰はしっかりと強固なものに変えられていく。それが信仰の成長でしょ。神が求めていらっしゃる信仰者に変えられていくことです。御言葉はちゃんと私たちにどうしたらいいか教えてくれています。そしてそれを達成するために必要な助けもすべて備えられています。問題はあなたがそれを望むかどうかです。今日この日に、じゃあどうか私はあなたが望むような信仰者になっていきたい。どんな間違った教えにも惑わされない、あなたが喜ばれる、あなたが求めていらっしゃる、そんな信仰者になりたい、その願いを持ってしっかり御言葉を学び、その御言葉の教えに従っていくことです。その時に神があなたのうちに働きを始められます。いいです。そうやって成長するんです。そしてそうやって成長していきましょう。だってそれが私たちの神が求めていらっしゃることだから。父なる神様、過去の出来事は私たち今生きる者にとっても大切な教訓です。どう生きていったらいいのかあなた教えてくださいます。ユダが語ったように、私たちもどんな神であるのか、あなたがどんなお方であるのかをしっかり覚えて、そしてそのあなたによってあがなわれたものにふさわしく生きることによって、少しでもあなたの栄光を表すことができるように助けてください。御言葉に立って生きる信仰者、それこそあなたが望んでいらっしゃる姿ですから、そのように生きることによってあなたの素晴らしさを周りの人々にしっかりと明かしできるように、どうか私を助け続けてください。父なる神様、間違った教えがいっぱい入り込んできています。一人一人をどうか守ってくださるように、あなたがくださった御言葉を盾にして、そういった間違いに勝利できるように、どうか私たちを守るだけでなく強めてくださって、助けてくださって、そして神様、どうか私たちを通してどのように生きるのかという模範が示されていきますように。この愛する兄弟姉妹たちの上にあなたの祝福があり、それぞれの信仰を強めてくださり、そしてどうかあなたが置かれているところで用い続けてくださいますように。 御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。